V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、亀戸天神の方に到着をいたしたわけなんですが、亀戸天神ね、第一駐車場、第二駐車場がございまして、しめしめ、これは駐車場に止められるなぁと思ったんですが、やはりバイクはちょっと違うよということで、どうもね、おみこしとか入れてるような倉庫のところも前で止めていいよということになりましたんで、えちらおちら、ちょっとそこ上り坂だった、上り坂って言ったら変ですが、ちょっとしたスロープなんでね、こういうおみこしを出さなきゃいけないですから、下り坂の方がいいんでしょう。思い思いをしてえちらおちら止めたんですが、後からね、ドラッグスターの方が来られて、ちょっと厳しいっすよねっていう顔をしたんですけれども、実はここからですね、原稿が間に合わないんです。原稿を書いていたらこれ何時になるかわからないんで、そんなことをしてたらアップするのが間に合わないということで、ここからは原稿なしで行くんで、ちょっと AA が入るかもしれませんけども、ちょっとの間お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思いますが、やがて、この亀戸天神の方に入りました。亀戸天神、まあ、天神様ということでございまして、やはり梅が綺麗でございます。で、梅がね、こう綺麗に咲いている、おー、紅梅、白梅が綺麗に咲いているなぁ、なんていうふうに思いながらも、やっぱり受験生の方がね、何人かまだまだお参りにいらしておりました。で、まあ、天神様、まあ、学業の神様でございます。私もね、仕事柄学業というわけではございませんが、事務職でございますので、少しでも良くなりますように、少しでも字が上手くなりますように、少しでもね、事務が回りますようにということでお参りをしました。そうしてふと見ますとね、なんと、九州のね、座台府天満宮の梅がですね、盆栽のような形にして白梅、紅梅がありました。よく見ると、飛び梅の梅だということでございます。あの飛び梅。ね、東風に乗って、あっという間に飛んでくるという。ここでまた、さだまさしさんの飛び梅という歌が蘇ってきたんですが、どうも昨日はさだまさしデーだったようでございますけどもね、ちょっとその辺はまあ、置いといてなんですが。で、こちらの方もね、御朱印を2冊出しました。で、その隙に、ちょっとトイレ行って、で、ふと時計を見るとね、もう11時半。ん?ここでお昼ご飯を食べた方がいいかな、なんというような気がしましたんでね。で、そうだそうだ。御朱印をね、今のうちにそれで、しまっちゃえば。で、お弁当を食べてしまえば、御朱印帳が、唐揚げ臭がつかないで済むな、ということがありましたんで。御朱印帳をね、いただいて。まあ、料金の方はいつものお料金だったんで、安心しましたけど。ここでまた、香取神社みたいなことになってたら目が飛び出てたんですが、いや、やれやれということで。で、ご身長をしまいましてね、今度は1キロ弁当とお茶を持って、駐車場からどっかいいところないかななんて歩いていきましたら、なんと、猿回しが始まりました。名前の方忘れちゃいました。みーちゃんだったかな。どうも、芸歴はその猿使いのお兄さんよりも、みーちゃんの方が長いっていうような芸でございました。やっぱり最前列のベンチにはね、お子様方がいっぱいいらしたんで、私はちょっとということで、後ろの方を歩いていったんですが、まあ見ようにもどうも手元から流れるニンニク臭、ちょっとこれはまずいなと思いましてね、ちょっと離れたところ、まだ梅が咲いてないようなベンチがありましたんでね、そちらの方に座らせていただいて、さてということで1キロ弁当にいよいよ挑戦でございます。まあ、1キロ弁当は1キロ弁当といってもね、何が載ってるかわからないと、ちょっとピンとこないでしょうから、ちょっとこちらの方。まあ、写真でもね、アップしますけども、ちょっと小さく写っちゃうんで、まず何が載ってるかっていうと、スコッチエッグが半分。ね。あと、エビチリ。その他、コロッケとメンチ。シューマイ。あと、ハンバーグ。そして、微妙な匂いのしていた唐揚げ。と、これでおしまいなわけではなく、これらのね、おかずをパッとどかしますと、一番広いところの下にはですね、ほぼ半分の焼きそば、ソース焼きそば。そして、コロッケとね、メンチの下ぐらいのところまで、スパゲッティ。そう、俗に言うナポリタンね。これがあるんです。いやー、揚げ物とね、ハンバーグ、シューマイはなんとかなんだろうなっていうような気がしました。実際、パクリと食べたところ、これがね、美味しい。 しかもこう、良心的なのは、ソースの小分け袋が2つ入っておりますんでね。まあ、シューマイにかけて、コロッケにかけて、メンチにかけて、そしてスコッチエッグにもかけて、なんていうとちょうど足りますんでね、よかったんです。いや、なんとかなったんです。まあ、パクリパクリとご飯も食べて、ね、おかずもパクリパクリと食べていったんですが、やはりスパゲッティと焼きそば。こちらの炭水化物には苦労しました。紅生姜がちょっと少ないしね。あと冷たいってのもあったんですね。あれ焼きそばもうちょっとあったかかったら、ナポリタンももうちょっとあったかかったら楽勝ではなかったかとは思うんですが。最初一応ね、でも自信がなかったんです。ですからご飯もね、半分にして、最初は蓋の方に半分だけ残しておいてね、パクパクと食べていったんですけれども。まあ、なんとかなりましたね。そんなに量多くないですから、皆さんご安心ください。ぜひね、亀戸の方にいらした際にはいかがでしょうか。コロッケもね、そんな、冷凍、まあ、おそらくは冷凍なんでしょうけども、メンチもね、嫌な味っていうと変ですけれども、ほら、古いと、油が古いって気持ち悪くなるじゃないですか、メンチとか。そういうのはなかったですよ、コロッケ食べても。コロッケ、メンチ、スコッチエッグなんてね、揚げ物を3つ揃ってるところへ持ってきたら、普通だったら、胸焼けするなんていうような気もしちゃいますけども、油がね、そんな悪くないんでしょうか。そういうのがなかったです。エビチリもね、適度な辛さ。そうそう。あれ、中国名前のお姉さんだったから、もしかしたら本格的なエビチリだったのかな。シューマイも美味しかったですよ。あれ、亀戸の付近の方はいいですよね。あのおかずだけでおそらく二人分はいけますよ。ご飯はまた別に炊けばいいだけですからね。そういうのもいいなというような気がします。ただ、食べる場所がないんでね、ちょっと難しいところがあるかもしれません。実際に、私食べてるところ、ジロジロジロジロと見られましたけども、なんせおじいちゃんおばあちゃんがね、梅を見に来ている関係上多かったもんですから、ちょっと恥ずかしかったなーっていうのがありますけど、あーとっとっと、お茶、お茶、お茶。お茶は必需品です。焼きそば食べるにしてもですね、ナポリタンを食べるにしてもですね、お茶がないと辛いです。まあぜひね、挑戦してみてください。大丈夫大丈夫、いけますよ。で、そうやってね、満腹だいなんて思っているところ、サルマン市の方も無事終わったようでございます。人がだんだん減ってきました。ふと気がついたんです。天神様のね、お社の後ろの方にスカイツリーが見えるんですね。しかもですね、それがうまく映るように、こう柱が立ってる、柱が立ってるというか台が立ってるというか、ほら、カメラを置いてシャッターを押してくださいねっていう台なんですよ。ここで撮るといいですよっていうの。ああ、これはいいなーと思いましたね。人が多すぎるとなかなか気づかなかったんですが、人が減ってくれたおかげでね、いいのが撮れました。その他、やはり梅がね、綺麗でございます。天神様ね。いろいろな梅が咲いておりました。白、赤ね。残念ながら、なんて梅だったのか覚えておりませんが。でもね、まだ満開ではなかったですね。満開までもうちょっと時間がかかりそうですけども。で、入ったのがね、どうも裏口だったようでございますんで、正面の参道からもう一回ということで行きましたところ。太宰府天満宮にもありますが、橋、赤い橋がね、あちらは三連ですか。こちら二連なんですが、こちらのね、橋も太鼓橋の形をしている橋なんですが、一個目の橋の方からね、ちょうどスカイツリーがまた綺麗に見えますので、ぜひこちら行ってみてください。なかなかいい場所でございました。さて、今度はここでお腹もいっぱいになったんでね、問題の亀戸水神。亀戸水神に行こうということになりました。バイクのところにね、ちょうど警備員さんがいたもんですから、警備員さんにね、すいません、ちょっとこの道に戻りたいんですね、っていうことで見せて、はあ、どちら行くんですかということで、亀戸水神に行くんですよ。って言ったところですね。そんなのありませんよっていきなりのお返事。なんでもこの方、数年前まで青パトに乗ってね、地域を巡回していたそうで、亀戸水神なんかないですよって言うんですよ。でも地図に書いてありますよ、ほらって見せたら、あ、本当だーっつってね。そしてついにその後出た一言が、その地図古くないですか。いやいや、古くったって水神様潰すか普通っていうのがありますよね。でも水神様でしょ、亀戸水神っていう駅名もあるぐらいなんだからっつったらね、あ、もしかしたらあのちっちゃいところかな ちょうどね、渋い交番があるところなんですよ。まだあるといいんだけど、とりあえず行ってください。おい、泳いでたんですが。まあ、警備員さんなんでね、おまりさんじゃないんで、道を知られてもしょうがないですし、そこまで言ってもしょうがないんで、ありがとうございます。と言って、駐車場を出るんですが、お気をつけてどうぞなんていうふうにね、声をかけてくれまして、ああ、いい人だな、この人、と思いました。で、行ったところ、曲がるべき目印の信号のところは、進入禁止だったもんですから、ちょっと左回って、右回って、なんて言って、着いたところが、亀井道水神。お前かっていう感じはしましたけども。確かに小さい水神様でした。でね、手前には渋い、いかにも昔のね、昭和30年代の映画に出てきそうな交番。まあ今は交番の役目は終わってね、地域センターという形になっておりますんで、交番さんのマークはないんですけども。まあ、たまたま行った時にも誰もいらっしゃらなかったんですけどもね。ああ、懐かしいな、こういうのな、映画で見たな、なんていうような気がしましたし。で、水神様、亀戸もね、水神様を祀ってたんだ。あ、まあ、亀戸も結局埋め立ててね、今海が見えないんでしょうけども、おそらく昔はね、海が近くにあった、まあ、水神様、水の神様が必要だったんだろうな、というような気がしました。水神様、ということでね、水、私もね、ちょっといろいろありまして、地下のね、職場があるところも管理してますんで。地下なんてね、こう水が溢れました。大変でございますんで。雨だな、んだね。トイレの水が溢れてもえらいことになっちゃいますんでね。まあ、水がね、大事でございますんで、どうか水害がありませんようにお願いをいたしますということで、お祈りをしてまいりました。んで、順番が狂いに狂いまくってるんですが、今度、間違いの眼鏡となる。そこは言い過ぎか。なぜそういう名前になったのかというのが疑問なんですが、亀戸水神の駅へ行きまして写真を撮ろうと思ったんですが、どうもね、間違えて一回亀戸の方へ行っちゃったんですよ。あ、いかんいかんいかんいかん。これは亀戸の駅だと思ってね、曲がって戻っていったんですが、引き船線。東武引き船線というんですが、こちらは亀戸の駅からね、東武スカイツリーラインであります引き船駅までを結んでおります。その間、途中の駅は東あずま、亀戸水神。え、それだけなの？あー、オムライっていう駅もあるか。ですから、いくつ？ 1、2、3、4つぐらいの駅なんですが。2両編成のワンマンの電車が動いているところでございます。結構ね、本数ありましたよ。伏線なのに。ね、びっくりしました。ローカルなのにあるんだな。ちょっとね、電車の色が、なんかを、こう、模様した色なのかもしれません。赤でしたから。もしかしたら、日光のね、赤い橋のあれから来てるのかな、なんていうような気がしましたけど。ちょっと踏切で、パッチリさせていただきましたけども。まあ、この辺はね、お夜速度でございますんでね。あ、引き船線じゃねえや。あそこ、東武亀戸線だ。ごめんなさい。東武亀戸線でございました。引き船まで行っている東武亀戸線の間違いでございます。まあ、そうやりまして、いよいよ、まあ、目的でもあります。あの辺のね、お弁当も食べれましたし、水神、天神、香取神社と回ることもできましたので、今度は残すところ、もう一回テレビで紹介されました、大倉大仏なる大仏様を目指しました。大倉大仏、こちら世田谷区にございます。ですからまた東京都を走るわけなんですが、横断する形になるんですが、どうやって行こうということで、Google さんで調べてみたところね、京葉道路に戻って、京葉道路を行きなさいということでございます。で、京葉道路を行きまして、両国橋という橋がございます。あの両国のところですね。で、その両国橋を左折です。ねえ。両国橋を左折だね。そのまま14号行けばね、靖国通りでそのまま新宿行くんですけれども、一応 Google 先生によるとこっちの方が近いということでございますんで、まあ、日にちがね、まだ早い。日にちじゃない。時間がまだ早いっていうことがありましたんでね。ちょっと、たまには、挑戦してみようかということで、両国橋を左に曲がり、浜町、海岸通りという、なかなかね、広い道に入りました。まあ、おそらくこの辺人がいない。土曜日はね、人がいないんでしょう。というところで走りまして。で、道なりに曲がって、久松町というところで、清洲橋江通りとクロスします。この先、明治座っていうところがあるんですね。日本橋浜町とかね、行くところなんですが。そこをまっすぐ行きまして。で、人形町。人形町ですよ。 もう頭の中はね、お、日本橋だよということでね、ずっと行ったんですが、こんな都会に来ちゃって大丈夫かな俺なんてね、ふと思いながら行きましたけども。そうやって走っていきますと、小船町、ね、小さい船の町と書いたところを通り過ぎまして、江戸橋北っていうところで左折なんですが、この江戸橋北っていうのがね、見えなかったんですっていうか小さくって。道路のね、手前、まあこっちから進んでいくと、手前のところのね、信号機にはついてないで、奥の方についてるんですね。江戸橋北ってね。おかげさまで渡っちゃいました。Uターンしました。Uターンしたら今度は右折禁止で、また行って、またUターン。2回Uターンしちゃいました。まあ、しょうがない。ということで、江戸橋北を無事、UターンのUターンを重ねまして、2回ね、行って、左に曲がりました。で、右折した道が、なんとまたあの昭和通りでございます。いやー、東京広いようで狭いですね。で、また、日本橋、日本橋を通っての昭和通りに戻りました。で、昭和通り走っていきますとね、いろいろな見たこともないようなところでございます。宝町、東銀座。ね、なかなか高級なところで行きそうもないところなんですが、この辺ね、何気なく地下にね、都営の駐車場があるみたいで、地下へ一回道路を入れて、駐車場入る人はそこから入ってね、ということで、また上に上がるっていうことでね、なかなか、楽しい道って言うと変ですが、まあ空いてるから楽しいんでしょうけども、スーッと上がったり下がったりして走ってまいりました。で、道なりに進みましたところね、新橋の駅の近くを通りました。新橋の駅というと、まあ、こっちのね、結婚式があって、楽しかったところなんですが、なんだ、ここへ出るんだ、なんて思いながらも走っていきまして。次に、新橋を抜けて、今度は虎ノ門。虎ノ門で着いて、今度はどうするんだ、なんて思ったところ。あの、早口で有名な東京特許許可局。ね、実際には許可局はなくて、特許庁前なんですよね。特許庁前になります。で、出てきた信号が、ため池の信号。そして上はね、首都高速が走っているんですが。そして、ここのため池という信号が、私、また見つかりませんでした。いやー、ここもね、やられましたね。まあ、えっちらおっちらっていうふうにはいかなかったんです。ちょっとだけね、後ろに車がなかったんで、バックオーライバックオーライしてね、左折レーンに戻ったんですけど。まあ、あそこでね、今度は左折いたしましたけども、ふと思ったんですが、まっすぐ行っていたら私が結婚式を挙げた比叡神社だったんだなと、ちょっと惜しいことをしたかなというような気がしますが、そうやって、左に曲がりまして、これあれ何号線だったんだ？ですね、六本木 A 通りに入りました。いや、ついに来たぜ六本木って感じでございますがね。まあこの辺ちょっと懐かしいなと。アン・ルイスのね、六本木心中を歌ったのは言うまでもありません。なんかしょっちゅうそんなの歌ってますね、ヘルメットの中でね。で、この先なんですが、Google 先生によりますとね、瀬田の交差点に行って246に入れというわけのわからない道をやってるもんですから、瀬田に行ったらカンパチに出て世田谷通りに行けばいいじゃんっていうのがあったもんですから、まあ、とりあえず渋谷だなーっていうことでね、渋谷を目指していきました。左側には六本木ヒルズが見えて、おー、六本木ヒルズだよ。まあ、このところね、一回行きましたけども、上には行ってないんですけどもね。お、また横の近くに欅坂があったよな、なんて思い出したのは、まあ、最近のね、欅坂46のおかげかとは思いますが。そうやってね、まっすぐと六本木通りを進んでまいりました。いろいろ途中ね、トンネルがあったりして、楽しいですね、ここもね。あと、どこだったかな？渋谷に手前、六本木かな？なんかね、引き台の行列があったんですよ。なんだこの行列？なんて思ったらね、いきなりステーキでした。いきなりステーキ、行列するんだ、道路に、なんていうふうにね、思っちゃいましたけど。まあ、皆さんね、今、いきなりステーキはね、人気の的でございますから。特に土曜日なんてなると、そうなのかもしれませんけども。で、六本木ね、この通りをずっと行きまして、着いた先が渋谷の駅前でございます。おー、これがこの間、ニュースでやっていた歩道橋か、ってね。たった4時間ぐらいで歩道橋を架け替えたんですよね。最初そんなの知らないでね、なんで渋谷の駅前通行止めにするんだろうな、なんて思ってはいたんですが、まさかあんなところのね、 歩道橋掛け替えはあるななんて思いもしませんでしたが、渋谷というと五島プラネタリウムをふと思い出すのは私だけでございましょうか。まあこの辺が年齢の辛いところでございますけどもね。で、やがて渋谷のね、駅を通り過ぎますと246になるわけでございます。で、246になりましたんでね、もうしめしめ、これでこのまま行けば、ね、二子玉川だなと、瀬田だなということで、もう頭の中はもう楽勝楽勝状態でございます。玉川通りという名前ですから、ああ、確かここ玉電が走ってたのか、とかね、こんなところの玉電走ったら今頃ね、大渋滞で大変だろうな、なんとか思いながらも、あと、大橋ジャンクション。ね。あそこもすごいとこだな、ここだな、って。結構ここの辺は道が狭いというか、暗いから事故もあるのだろうな、なんて思いながらも、旧山手通りと、新山手通りをね、渡りまして。どう違うんだろうな、なんて思っておりましたが、何度か山手通りを使って、渋谷から、渋谷じゃない、ごめんなさい、中野からね、五反田の方へ行ってるんで、覚えてるはずなんですけど、旧山手通りと新山手通りどう違うんだろうな、なんて、ふと思いながらも走っておりました。で、池尻大橋を過ぎまして、いよいよ三軒茶屋に着くわけでございます。三軒茶屋、この間ね、やってましたね、後町でね、あの辺、大志堂ですか。大使ども行きましたよ。あそこはね、目青神社。じゃ、まあ、神社じゃない。目青不動尊なんですよ。なんでね、大使ども行きました。またね、学校の先輩がですね、キャロットタワーの上のところでね、4年に一度発表会をやっているもんですから。それでね、よく三軒茶屋とキャロットタワーには行くんですが。で、三軒茶屋からは、やっとお目当ての世田谷通りに入りました。そうそう。こっち行った方が絶対いいって世田谷通りの方がと思ってね、世田谷通り入ったんですが、やっぱり土曜日ということでね、バスを先頭にかなり遅かったですが。何が遅いってね、やっぱり慣れない方の運転なんです。それはしょうがないです。私だって偉そうなことは言えません。やっぱりね、怖いですよね。ただお願いですから、車線変更するときとか、あの左側のお店にね、泊まりたいとき、ウィンカー出してくださいね。ああいうのはちょっとパスですよね。で、もうこれも一本道でございます。世田谷通りをね、ずーっと行ってください。途中ね、若林を越えて、松陰神社。おぉ、松陰神社だよ、と思ってね。実はこの時点で、息子夫婦がね、ちょっと遊びに行きたいというのが分かってましたんで、そうそうゆっくりできないんで、松陰神社の方は寄れなかったんですが、今思えばちょっと寄ってもよかったかな。うん。まあ、松陰神社を過ぎまして、上町、ね、東急世田谷線というところのね、なかなか、東京では数少ない路面電車の雰囲気を残しておりますが、世田谷線のね、上町の駅のところは、ちょっと左斜めに世田谷通りが曲がっているんですが。で、そこを世田谷通り左に進んで、まだまだまっすぐと行きます。で、世田谷通りね、このまま行きますと、東京農大。ね、右手には東京農大、左には馬事公園というのが出てきます。東京農大、ご存知のない方にはびっくりですけどもね、実は世田谷にあるんですね。東京農大という名前で、てっきり私も武蔵野地域にあるのかなと思っていたんですが、まさか東京のど真ん中でそういうのをやっているとは思いもよりませんでした。馬事公園もね、世田谷にあるっていうのは分かっていたんですが、これもやっぱり何かの縁なんでしょうかね、農大さんの近くっていうのは。で、ここを過ぎますとね、いよいよ環八の三本杉立教でございます。結構渋滞するんですよね。私あんまり好きじゃないんですけども。で、その三本杉立教を通りますと、NHK のね、技術研究センターが右手に見えてまいります。この先かーっていうのが頭になるんですが、もうちょっとだけ行きますとね、日大の、あれは、商学部かなが見えてくるんですが、左手にはね、病院が見えます。国立なんとか医療センターだったかな、そういうのが見えてくるんですが、まだまだちょっと先なんですが、大体この辺が大蔵、ね、大きい蔵のところなんですが、そういう土地のところでございますんで、ぼちぼちだろうなぁなんて思っていた左側に見えました。大蔵大仏。いやぁ、よかった。背中を向けて立っておりました。とりあえず、大蔵大仏ね、どんなもんだろうなということで、正面に回っていったんですが、こちら、妙法寺さんというところのね、お寺のところにありました。 しかもですね、墓地の中にあるんですね。墓地の中にあるということで、これお墓をね、ちょっと通っていかなきゃいけないということで、ちゃんとね、物質を止めまして、まあ、身なりも整えまして、失礼しますということで、お顔を拝見しに参りました。こちら、大仏様のね、前に人間センサーというのもおかしいですけど、検知センサーがあるみたいですね。あそこで拝みますとね、大仏様がじーっと微妙に回転してるんです。最初ね、写真を撮ったんです。大仏様のね、お顔を撮るんで。あれ？動いてねえか？と思って、ちょっと途中から動画にしてみた。やっぱり動いてる。はぁーと思って。ね、ちょっと離れて、あ、いいものを見させていただいてありがとうございます。で、もう一回お礼を言ったらね、カチッと音がしてモーターが動くんですよ。おお、いかんいかんつってすぐ撮ったんですけども、これアップできるかな、アップなんとかしたいと思いますけどもね、不思議なものでございます。で、なおかつこの大仏様がすごいのは、まあこれも私も番組でした関係上、また時間が早かった関係上なんですが、夕方になりますね、世田谷通り、先ほど私が走ってきた通りの方に向いてくれます。ぐーんと、ですから180度回るのかな。で、夕方はね、世田谷通りの、この交通安全を見守ってくれているという、なかなか働き者の大仏様でございます、ね。もしよろしければね、こちらの大仏様の方も一度見に来てはいかがでしょうか。さて、いよいよでございます。東京大仏巡り、東京名所巡りね、バスガイドさんのいない東京巡りですが、今度は最後は杉並にございます。猿田彦神社というところに、足を進めます。猿田彦神社、コーヒーじゃないですよ。猿田彦のね、お伊勢さんにあります、猿田彦ね。こちらの方、私、お伊勢参り行った時にですね、あそこでお守りを買ってました。お守りを返さなきゃいけないな、返さなきゃいけないなと思いつつも、お伊勢さんまで行くのはやはり、なかなかね、難しいものがあってどうしようかなと思っていたところ、杉並にね、あるということを知りましたんで、あ、ちょうどいい、どうせね、帰り道、あ、どうせ帰り道つったら失礼ですね、帰る道の近くということでございますのでね、猿田彦神社の方へ行こうということになりまして、カンパチ通りに戻ります。来た道を戻ってカンパチに入ります。三本杉立教を左折でございます。土日はやっぱりカンパチも空いてるんで気持ちよく走れますね。まあ、Google 先生によりますとね、カンパチに戻らないで、水道道路という道でね、行きなさいよと、祖師谷大蔵の近くを通りなさいよってなってるんですが、まあ土日ですからということで、カンパチを行きました。カンパチをそのまま行きましてね、高井戸駅の下をくぐって、スーパー大関のある信号、信号の名前を忘れました。それを斜めに入りまして、柳久保というところに入ります。この交差点がね、右に曲がるんですが、この道が実は五日市街道だったんです。五日市街道というと、なんとなく、島内からね、走ってるような気がしますが、実は杉並が起点なんですね。杉並から通って、吉祥寺を通って五日市まで行くんですが。ちょっとね、道幅はそんなに広くないところなんですが。でもまあ、空いておりましたね。で、この五日市街道をずーっと進んでいきます。そして、松の木三丁目を左に曲がって、これずーっと上がっていくんですね。そうすると、青梅街道へ出て、ジョナサンの信号なんですが、ジョナサンの信号をちょっと先に行くと現れるのが猿田彦神社なんです。こんなところに猿田彦神社があるなんてね、思いもよりませんでした。本当、以前ね、この近くまで自転車で、片道30分以内で来れたということがありましたね。まあその時はかなりすっ飛ばしてたんでしょうが、位置的にもね、高円寺の駅からも近く、そんなに遠くなかったんですね。猿田彦神社は二人木の御子頭さんがね、天照大神から授かった三種の神器を持って、ね、いろいろなところを回って、天のね、上の方から地上へ向かって途中にね、こう道案内をしたということから、猿田彦神社というのは、交通安全包囲受けの神社としてね、信仰されているということでございますんで。まあ、交通安全はね、もう本当に私にとっては本当に重要でございますんで。交通安全と、あと包囲受けをね、お祈りしまして、3年前の古いお守りを開始してね、新しいお守りをね、購入いたしまして。あと、また、御神の方もね、ちゃんといただきまして。ただ、二人木の 見事と沢田彦どっちにしますかと言われたもんですから、二つあったもんですからね、じゃあ一つ一つ別々にって言って、今回しまして、私の方は沢田彦にしたんですけどもね、やはり交通安全でということもありますんで。まあ、こちら、皆様の、もちろん、リスナーの皆さん、あとね、ポッドキャストを聞いている方々、ね、私の V トークだけじゃなくて、いろんなポッドキャストをね、バイク系の聞いている方々のね、交通安全の方もお祈りしていきましたよ。まあ、こんな感じで、うちに帰ったんですけれども、100キロにも満たない一日でございましたけども、やっぱり久しぶりのね、都内はきつかった。やっぱりギアチェンジが頻繁じゃないですか。最後の方、左足が悲鳴を上げてましたね。ちょっとトレーニングしなきゃダメかなというような気がいたしましたけども。まあでもでも楽しいね。本当にさっきも言いましたけども、ガイドさんのいない東京巡りということができました。スカイツリーが見えて。あ、残念ながら東京タワー見えなかったか。でもね、いろいろな建物が見ることができました。どうです?皆さんも思い切ってね、普段行かないようなところを回ってみるっていうのも面白いかもしれませんよ。さて、第84回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ。今回の配信はいかがだったでしょうか?ね、たまにはということで東京巡りをしていきましたけども。いやーでもね、本当に左足が最後きつかった。やっぱり乗ってないっていうのもあったのかもしれませんけども。あとね、A パートの方は原稿が間に合ったんで、なんとかなりましたが、B パートの方は原稿がなく、思い出しで話しておりますので、ちょっと A だの、あーが入っちゃったかもしれませんけども、その辺はお許しいただきたいと思います。配信の写真とかね、ルート、その他、ずっこけ話などもね、V トークラジオのブログ、http://vstoke650.caesarnet.net にアップしてありますのでね、ぜひこちらもご覧ください。また、メールのアドレス、vtokradio@gmail.com、vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。もう2月も終わるのになかなか暖かくなりませんけどもね、ぜひお出かけの際には防寒対策しっかりして遊びに行ってください。では第84回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。